言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。コリントの信徒の手紙にという箇所を今日お読みいただいたんですが、この箇所は、まあ、言ってみれば募金主義書なんですね。つまりパウロがコリントの教会の人々に対してエルサレム教会を助けるためにみんなで募金しようと呼びかけている。そしてまあその意義について、意図について、まあ噛み砕いて説明をしている、そういう箇所ですね。コリントの町っていうのは11日の時にもコリントのことを取り上げましたが、二つの港の間を行き来する物資と人々の交流によって発展した、そういう商業都市でしたね。現在でも繁栄というのは人々を引きつけるわけですが、まあ、引きつけられる人々というのは必ずしもいわゆる成功者ばかりではないわけで、まあ、これから成功を夢見る人たちも当然いただろうし、あるいは挑戦してみたけど失敗してしまって、その失意の中に、しかし他に行くところがないという形でとどまっている。そういう人たちも大勢いただろうと思いますね。日本でも、まあ、都市部と地方都市、地方との格差の問題、過疎、過密と過疎の問題というのが非常に取り上げられますけど、これね、まあ、ある意味しょうがないんです。繁栄しているところには人が集まるんですね。で、それは、もう、避けようがない。そして、繁栄しているところは、どうしたってスラム化するんです。それはもうね、それも避けられない。だから、大都市はどんどん、大きくなっていくし、そして、その結果、いわゆるセーフティーネットの必要性も非常に高まる。そういうものなんですね。これ残念ですけど、どんだけ知恵ある学者や政治家が何とかしようって言っても、繁栄がある限り無理なんですね。それも、ずっと昔から、聖書の時代もそれ以前から、繁栄というのはそういうものです。だからそこと全く違う生き方を提示しない限り、都市化の問題は解決しないですね。他に生き方があるよ、別の道があるよっていうことに本気で取り組む人がいない限り、それはもう不可能ですね。だから今ものすごくわずかですけども、地方で生活、新しく生活を始める人たちのことが少しニュースに取り上げられたりしますよね。なかなか難しいんですけど、でも確かにそういう生き方を選択するということはあるんだなということが、これが広まっていかない限り、まあ、都市化は無理です。で、コリントはまさにそういう町でした。で、そういうところでパウロは伝道したわけですよね。で、よくこう調べてみると、といいますかね、彼の書いた手紙をこう辿ってみると、パウロ自身も、まあ、天幕職人という、テント職人ですよね。その技術によって自分の生活の糧は得ていたんだけれども、それ、まあ、それ以上にだと思いますけど、彼の活動を支えるパトロンがいたわけですね。裕福な方がちゃんと面倒を見てくれていたわけです。で、パウロ自身もそうやって守られたし、パウロの教会もそうやって支えられていった。大体そういう構造のようなんですね。教会自体が裕福なのかどうかっていうのは、つまり構成員が裕福なのかどうかということと直結するわけです。でも、まあ、今我々の教会もそうであるように、パウロの時代の教会だって、その教会を構成する人がある層にこう限られている。そんなことはありえないわけですよね。いろんな人に当然門戸は開かれているわけだから、それはいろんな生活状況で言えば苦しい人も全然問題ない人も当然いるでしょうし、体に関しても心配な人も心配ない人も当然いるわけだろうし、特にこの時代は身分制度が当然ありますから、その身分によっても様々な人たちがいた。 だから兄弟姉妹だっていうことが意味になったわけですよね。いろんな人たちがいて、通常ならばそういう人たちと兄弟とは思えないっていうような、こう区分けされている身分制度の中で、でもお互いを、それこそユダヤ人もギリシャ人もなく、男も女もなく、裕福な人も貧しい人もないんだと、教会というのはそういうところを目指すんだって言ったから、非常にセンセーショナルだったわけですが、おそらくコリントの教会もそうだったことは間違いないでしょう。社会を横断する、あるいは断面図的に様々な人が連なっている教会で、それがまあ当たり前です。そういう教会でパウロがこう募金活動を呼びかけるわけですから、それが簡単なことだったとは思いません。11日の時も少しコリントの教会の抱えている現状をお話しましたけれども、ユダヤ化しなければ、ユダヤ教徒にまずならなければキリストの福音は十分には伝わらないっていう主張する人たちが非常に大きな力を持っていた。それに対してパウロは、いやそんなことはないって、救いはそれだけで十分なんだっていう、そういうことをこう訴え続けているっていう、だからもう相反する考え方の中で教会がこう分裂しかねないような状況の中にあって、その教会に対してパウロはこの献金の推進運動を持ちかける。しかもそれは目的がエルサレムの教会を助けるためだっていうね。だからこそなんだと思いますよ。そういう今のコリントの状況だからこそ、今エルサレム教会を支える献金運動を我々が自主的にね、誰から言われたからではなくって、今日の読んだところにも書いてあるんだけど、我々が自らそれを喜んで捧げることによって支えようじゃないかと呼びかけた。で、そうすることによって、まあ、コリント教会と実際に非常に存立の危機にあったエルサレム教会とが互いに強く結ばれることになるんだ。それが大切なのだと、まあ、彼は訴えた。でもまあそういう一つのね、みんなでこれ、このことを続けていこうと言ったときに、これはまあ非常にうまい作戦だったと思いますよね。つまり、教会が分裂しかかっているのは、ユダヤ教と化しなければならないっていう人たちと、いやそうじゃないっていう人たちとの間の問題ですから。だからそこにあって、共通の目的としてエルサレムの教会、つまりユダヤ教化の言語みたいな、権限みたいな場所でしょ。そこを助けるんだよと、我々の力で助けるんだって言って、その一つの運動にみんなで参与しようよっていうことによって教会を一つにしていこう、そして実質的にエルサレム教会を支えることにもなる、一石何鳥にもなるような、そういう事柄をパウロはここで提案したんだと、そういうことだったと思いますね。で、そのことを通して、単に援助する側、される側みたいな、こう、ちょっとした上下関係で、こうコリントの教会が優位に立とうとかということではなくて、その技を通して、お互いが神によってさらに豊かにされよう。必ずそうなるんだ。その恵みが我々には与えられてるんだから、っていうことを、彼は訴えたんですね。で、私は山口県の豊富教会にいましたが、その教会でですね、比喩的に言えば、こう、まるでエルサレム教会になったような、そういう経験をしたんですね。豊富教会というのは1906年の創立で、で1950年に、趣のある礼拝堂が建ちましてね、で、私が行った時にはですから、だいたい50年ぐらい、その愛着ある礼拝堂を使っていたんです。で、その礼拝堂の中で、聖公園という保育施設、これ無認可の保育施設だったんですけども、それを行っていたんですね。私が赴任したのが1999年なんですが、この99年の3月まで、その私が責任を持つ前の日まで、 性行為というのは続いていて、その前の日で閉園したんです。でこの99年というのは、まあ、あの9月に台風18号、ものすごい台風だったんですが、これが、あの、防風もすごい被害を与えたんですね。あの、それまで北にしか住んだことがなかったので、台風が上陸するってこういうことなんだって思うくらい、ものすごい経験でした。びっくりしましたね。で、その時に、この18号で、礼拝堂の激しい 雨漏りを、経験したんですね。もう本当ちょうど似てるんです。礼拝堂と向こう側にちょっと小さいホールみたいなのがあって、そのちょうど隙間というか間、今この礼拝堂仕切る扉がありますよね。開いてますけど、その上がドゥーッと雨が滝のように落ちてくるっていう、そういう状況だったんですね。で、まあこれまでも礼拝堂と牧師館を補修する。どうしてもそういう必要があってね、牧師館はさらに古かったんですが、そのために私が赴任する直近15年間で延べ500万円以上が修復のためにつぎ込まれていたっていう、そういう教会でした。でももうこの時はもはやこのまま建物を使い続けることは難しいと判断せざるを得ないくらいの被害だったんですね。で、まあ、北教会っていうのはそんなに大きな教会ではなかったんですが、多分四谷と教会の大きさから言ったら現住倍産会なんかも多分同じぐらいじゃないかと、40ちょっと50ちょっと切るぐらいだったと思いますが、私が赴任する前の牧師、それからその前の牧師と2代続けて西中国教区の総会議長を勤めた牧師たちだったんですね。特にその2代前の牧師山田守という人ですが、この人は1957年の3月に関西学院大学を卒業してすぐ4月に新卒新任として国府教会に着任した、その牧師 で1984年のお正月、もう1月何日でしたかねに現職のまま突然亡くなったんですよ。こういう方だったんですが、この方が1973年に西中国教区総会議長になって、議長としても当然現職で亡くなっちゃうんですけども、6期12年、まあ、正確に言うと11年 何ヶ月ですね、議長してたんですね。そういう人でした。そしてその後任に曽根原隆という牧師が来ましたが、彼もまた、教区総会議長を務めた人だったんです。でそういうことを、こう、まあ、喜んでね、議長として送り出せるような教会でもありましたから、西中国教区においても、それから、教会が所属していた山口中分区という、まあ、非常に小さな分区でしたけど、そこにおいても、まあ、教会をリードする。教区や地区をリードするような教会であったし、北府教会の人々も自分たちがまさにそれを担うんだという決意も持っていたし、そうであろうとした、そういう教会だったんですね。ところがそういう教会でもどうしたって、その台風被害でね、その礼拝堂の改修と、それからもう使えない状態になっている牧師館も新築しなきゃならないという、この2つを100周年の記念事業として行いたいと思ったんだけれども、まあ、ざっと見積もって予算が5000万円を上回るだろうっていう、そういう事業でしたから、これを自力で賄うなんていうことはもう不可能だったんです。だからあらゆる手立てを尽くしたんですが、最終的にこの事業を進めるにあたって、全国募金をするしかないということを、教会としては初めて、この時に行ったんですね。50年前に礼拝堂を建てるときは全国募金をする必要はなかったんですね。ある大きな資金が、その頃はまだ宣教団、ね、特にアメリカのミッションボードとつながりがあったので、そこが持っている資金を 融通してもらうっていうようなことを中心にして何とかできたんだけど、今回はそれは無理だから全国募金しようと初めてそのことを行いました。教会にゆかりのある方々とか、その聖公園の関係者、卒先生、いろんな人たちの小さな細い線を手繰り寄せるように全国募金をお願いしたんですね。やったこと、もちろんみんなでやったことがないわけだから初めてのことだし、そういうことをお願いしていいんだろうかっていうようなためらいも感じながら、でもやっぱりどうしたって無理なものは無理なんだから、ここはそれに頼ろうということで、全国募金450万円という予算をお願いしたんですね。でこれ蓋を開けてみたら1365万円だったんです、ね、450万のお願いをしてたのが、まあ、その約3倍ですねぐらい寄せられるという。でそれはもう教会のみんながびっくりするというそういうことでした。本当にその細いゆかりがあるのかどうかさえ分かんないような人たちも喜んで捧げてくださったんですね。2000年9月17日に、教会堂開式落成感謝式並びに牧師館剣道式というのを行ったんですが、その時にね、多くの方々から予算をはるかに超える献金をいただいた。私たちの教会はおそらく初めて他者から助けられるという経験をした。これは尊い得難い経験だったと、その式辞で私にお話ししたんですが、本当にね、他者から助けられるっていう経験を、初めてしたんですね。さっき言いましたように、教会地区やね、教区をリードするような教会だという自負もあったし、それなりのことはできていた教会だけど、でも自力でできないっていう時に、助けてもらうしかない。だからいろいろな手立てを使って助けてもらったんだけど、その他者から助けられるっていう経験が、どれだけ貴重だったかっていうことを、その時初めて本当に経験したんですね。助けるという経験っていうのも非常に尊い行為でね、それしかも必要な行為だと思いますが、助けられる経験っていうのは、ひょっとしたらそれ以上に大きな変化を私自身にももたらすものなんだなということを、この時本当に味わったんです。ね、非常に難しい、一言で言い表すのは難しいんだけど、なんていうかな、言葉の本当の意味で謙遜っていうことは、こういうことなんだなっていうね。それまで自分でできるっていうことが、まあ言ってみれば自負心の、大元だったわけですよね。何でも自分でできるのが当たり前でしょっていうね。でも自分でできないことはある。そしてその時助けてもらう、助けてくれる人がいる。そして実際に助けてくれたっていう、その経験ですよね。本当に大きな経験でした。そのこと本当に心に刻んだのです。パウロはこの捧げるという行為を通して、エルサレム教会とコリント教会とこう強く結びつけようとしたわけですよね。今またこの霊感商法とか違法献金問題というのが人々の注目を集めているんだけれども、献金というのは本来そういうパウロが企てたようなこういう目的のために行われるものですよ。自分たちの、まあ、懐具合を増やしてね、そしてその力で何かをこう獲得するためにその目的で集めるっていうんではなくて、パウロが言うようにこう固くなに、今日のね新明記にもあったように固くなにこう握りしめるんじゃなくて、同胞のためにそれは開くんだって、開いた時に初めて祝福されるんだからって新明記にあったようにね、そういうことのためにこそ献金っていうのは必要になってくるんですね。単なる金銭の授受ではなくて、自分を捧げる、自分の手を開くっていう行為だから、献金は献身の印だと言われるわけです。私を神様に捧げる行為なんだと。礼拝っていうのは その意思というのは私を神様に捧げますという意思を持つ者たちがここに集まって一緒に神様を見上げるというその行為が礼拝ですよね。で、その行為の中で神の側からの働きかけとそれに対する私たち回収の側の応答があって、そのやり取りで礼拝というのは構成されていくわけでしょ。ですから人間の側から礼拝の最も中心になるのは自分を捧げる行為、その象徴としての献金ですよね。これ奉献って言われますけど、それが人間の側が礼拝に参列してやることの一番の中心ですよね。神の側は招きがあって人間をこう集めてね、そして神の許しの宣言がある、そしてここから使わすっていう、それが神の側からしたら礼拝の中心ですよね。礼拝する者たちをまず招く、そしてその者たちに許しの宣言を与えて、ここから出て行って一週間また私の体手足として働いてこいって送り出すっていうのが神の側から見た礼拝の中心で、それに対して我々はそこに自分を捧げます、神様あなたに捧げますという応答をする、それが礼拝の中心なんですよね。私たちは自分を捧げる行為を通して神によってさらに用いてもらう、そういうことを実は毎週ここで行っているわけですね。そしてそのことを通して捧げるものも受けるものも、そのことを通してますます神によって祝福される、自分の歩みが支えられていく、そういう経験を確かなものとして重ねていくのだと思うんです。お祈りをしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、今日もこうして私自身をあなたに捧げる決意を新しくする時を与えられました。感謝します。私には自分の価値さえもわかりませんが、あなたの思うように用いられるとき、自分の思いも力も超えるものとなることができます。その技を通して、あなたを証しするものとならせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。